停車ロードします。さて、この時、羊飼いたちが野宿で夜行をしながら羊の群れを見守っていた。すると、主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らすので、彼らは不足を恐れた。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。今私はこの民全体の素晴らしい喜びを知らずに来たのです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は実りくるまって会話を見て寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。するとたちまちその御使いと一緒に多くの天の軍勢が現れて神を賛美していった。糸高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が御心にかなう人々にあるように。
それでは、今朝は平和の祈りと題してメッセージを取り付いていただきます。
皆さん、クリスマスおめでとうございます。この1年、まさに激動の年であったかなと思うんですね。政治も変わりましたし、日本も相変わらずですけれども、厳しい時代を迎えているわけですね。そんな中で、神の御子がお生まれになった、そしてまた、私たちにこのクリスマスと共に祝うことができる幸いを本当に感謝しております。さて、今日はクリスマスの礼拝にちなみまして、平和の祈りという題をつけました。今年のノーベル平和賞をもらわれたのは皆さんもご存知と思いますが、オバマ大統領ですね。最高の栄誉とよく言われるそのノーベル賞ですけれども、普通ノーベル賞というのはその人の業績を称えて賞を与えるというのが普通かなと思うんですけれども、このノーベル平和賞に関しては業績を挙げたわけではなくて、演説ですか、核なき世界という思想を持っている大統領、アメリカの大統領ですが影響力が確かにあるわけです。そしてその大統領が核なき世界という演説をした、期待も込めての平和賞、こういうことだそうですね。賛否両論でいろんな思いを皆さんの中にもおそらく賛成派反対派って分かれてしまうんじゃないかなと思います。しかし思いますことは、人類地球の平和ということに関してはそれほど業績を上げる人を見つけるということは難しいということも言えるかなと思うんですね。それほど人類は無力であるとも言えるかなと思います。そんな中でクリスマスメッセージ、最初のクリスマスの夜に語られたメッセージは、糸を高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が御心にかなう人々にあるように、こういうメッセージが語られたということは、実にまるで我々の今の平和のない時代を見抜いているような神の御心が2000年前にすでに語られているというように思えてなりません。実は国と国だけではない、個人の心の中に、人と人との中に、あるいは心の平和の中に、さまざまな必要を私たちは感じておりますけれども、このクリスマスの礼拝の日に、この御言葉をお聞きしたいというふうに思います。では一言お祈りしてご用意しますので、御言葉、お祈りの地でお取りください。天の父なる神様、あなたの尊い皆を賛美をします。この一年もあなたがお一人お一人を支え、共に日曜日ごとに礼拝に集い、あなたの御旨を知り、また励まされ、希望を抱き、困難の中にもあるいは涙を振り払い、あなたを御顔を仰ぐことのできる人生へと導かれたことを思いまして、ありがとうございます。教会もまた多くの方々のバプテスマを見ることができ、また新しい方々を共に迎えて礼拝を共にできる幸いも心から感謝いたします。主よ、しかし今この地球上に住む私たちは、個人においても、 また組織においても、また国においても、様々な平和、平安を必要としています。どうぞ、今日あなたがお語りくださる神の御心をしかと知ることができ、本当に心に、人生に、共に平和を、平安を宿させていただくことができますように、主が導いてください。また、心の様々な思いの中にある方々でありましょう。どうか、あなたが今日の御言葉の御用を祝福して、語りますしもべを気になる方々に豊かな導きがありますように、尊いイエス様の御名を通してお祈りします。アーメン。さて、最初にちょっとお話をしておきたいんですけれども、最初のクリスマスの夜にですね、地の上に平和が御心にかなう人々にあるようにという、こういう祈りのような祝福の言葉のようなそういうメッセージが羊飼いを中心に語られたわけですね。でこのことはですね、例えば神様はまあ人間争いがあるけれども第三者としてあなた方が平和であったらいいですねというようなそんな第三者のような願いではないんですね。そうではなくて神が持っておられる平和への招きなんですよ。私が持っている平和、平安の中にあなた方を入れますという宣言でもあるんですね。ですからそういう平和を知っていただきたいとこういうふうに思うわけです。そこで第一に神の御心をお伝えしたいと思うのは、平和を求めて得られない原因は何でしょうかということなんですね。平和に対する願いというのは人類の大きな願いですよね。国と国との間もそうですし、組織という人間が作っている組織、いかなる組織においてもやっぱり心が穏やかであって、共に働くことができる、学び合うことができる、共に労することができるというのは素晴らしいことです。また個人の中にも家庭においてもそうだと思うんですね。聖書は、乾いたパンがあって平和であるのは、ご馳走と争いに満ちた家に勝るという言葉を記しています。3500年前のソロモンの言葉です。しかし、現代私たちはそうだなと思うんじゃないでしょうか。グルメの時代と呼ばれ、健康食品の時代と言われ、様々な食生活を営んでおりますけれども、どんなことがあっても、乾いたパンがあって平和であるのはご馳走と争いに満ちた家に勝るというのは、そうだなと争いをしたことがある家庭であれば、特にそれは思うんじゃないかと思うんですね。田原町さんという歌人がいますけれども、こんな歌を歌ってますね。寒いねと話しかければ寒いねと答える人のいる温かさ。たいもない会話ですよね。寒いねって言われれば、寒いねって答え、そういう人がいる温かさっていうのは、改めて現代的ではないかと思うんですよ。会話が成立しない、寒いねと言ってもなしのつぶて、大概会話がキャッチボールがどんどんどんどん進んでいかない、温かい雰囲気で進んでいかない、そういうことが多いんじゃないかと思うんです。ですから平和というのは国であれ、個人であれ、組織であれ、もう切なる願いなんですよ。しかしどうして得られないんですか？どうして功績もないのに平和賞を与えなければならないような現実があるんですか？その原因というものは聖書にはっきり記されています。それは順序を間違っているということです。何かというと、14節をもう一度見ていただきたいんです。神の御使いは言いました。糸を高くところに栄光が神にあるように。これが最初です。そして地の上に平和が御心にかなう人々にあるように。神に栄光。これが第一の願い、祈りなんです。そして続いて人類に御心にかなう人々に平和があるように。この順序は単なる順序ではなくて、私たちの優先順位においてとっても大事なポイントなんですよ。 人間は神によって作られた存在であるにもかかわらず、神を無視する、神を考えない、神を受け入れないで、そして疎んじながらそれをどっか追いやって、人類の平和、平和、平和、平和と叫んでるんです。神に栄光を期する、神の前に栄誉を正す、そういうことを無視して平和はやってこない。これが聖書の伝えるメッセージなんですね。神様なんか、何になる？多くの人はそう考えます。そう言って地球環境を破壊してきたんではないですか？そう言って不正な食料品で儲けてきたんではないですか？目先のことだけ帳尻を合わせれば、なんとかうまくいく、誰も見てはいない。人間の目なんて節穴だ、そう言ってどんどんどんどん進んできてるんじゃないですか。神に栄光、神様がいらっしゃる、すべての支配者である清い愛なる神がいらっしゃるということを無視して、天に神に栄光があるようにということを無視して、平和があるようにという祈りは虚しいんですよ。聖書はそのことをまず語ってるんですね。この日本1年間でもどんなに残虐な殺人が行われてきたでしょうか。昔3億円強盗の平塚刑事は、夜中にはあの東北弁なまりで、事件注文は3つの理由しかないと、怨恨、恨み、あるいは物欲、あるいは色欲、こういう三つが大体根にある原因だと言うんですよ。それも確かにそうかなと思う。理屈をつけたところで人間が犯罪を犯すというのはそういう動機だって言うんです。確かにそれは言い当たってるとは思いますが、今はそうじゃない。なんで？なんで人を殺すんですか？わけもわからない。いや、むしゃくしゃしたから。簡単に命が殺されていくんですよ。自分の気持ちが一番なんです。自分の腹立たしさを紛らわせることが一番なんですね。俺が一番、自分が一番、人間が一番。そう言って、どんどんどんどん時代は進んできてると思うんですよ。だからこそ、今こそ、もう一度神に謙虚に聞いて、糸を高きところに栄光が神にあるように、神の前には静まって、神様を受け入れる、神の御心を聞いてみるということが必要なんじゃないかと思うんですよ。人類に平和が来ないんじゃないんですよ。人間が平和がないようにないようにないようにとして歩んできたんですよ。神を無視して 人間の方からないようにないように仕向けているんですよ。ですからこそこのクリスマスの日にちなみながら、最初にクリスマスに語られたメッセージ、糸高きところに栄光が神にあるようにというこの順序を間違わないということが大切なんだということを覚えていただきたいんです。あなたが人生の主ではありません。あなたを作られた命の主がいらっしゃいます。この方があなたを祝福しようと思っておられるにもかかわらず、人間の方が神の方を向かない。神様いりません。あなたいりません。そう言って個人が、国が、世界がやっぱり生きてきたんではないかと思うんですよ。もう一度、糸高きところに栄光が神にあるようにという、このことを覚えたいということが、まず第一の聖書のメッセージですね。第二に、平和をもたらすのは誰かということです。11節をご覧いただきますが、今日ダビデの町であなた方のため救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。つまり先ほどのメッセージの関連で言えば、真の平和をもたらすのはキリストだということです。ある方はキリストは宗教家であって私とは関係ない、こう思っておられるかもわかりません。でもキリストがあなたの人生の 世界の個人の心の平和、平安の主であるということは本当のことなんですね。イエス・キリストによって平和をもたらされたという人はたくさんいるんですね。アメリカで大きなキリスト教書店に行ったことがありました。まあ、日本と違ってキリスト教書店は大きいですよね。たくさんの人が利用しています。で、私が入りましたときにちょうど壁にですね、ひときわ目を引くところの大きな絵がかかってあったんです。素晴らしい聖画でした。すごいなぁ。で、色がつけられてるっていうんじゃなくて、あの黒だけなんですが、濃淡でキリストの御顔が描かれていたりとかする、そういう子羊をこう抱く姿であるとかいう、そういう聖画なんですね。綺麗なと思ってずっと近づいていったらですね、よく見ると字がいっぱいそこに刻まれてるんですね。で、思わずこの絵はどういうことなんだろうと思って、そこにこうパンフレットがあったので開けてみたんですね。すると、例えばマタイの福音書全体をですね、一つ一つ字をここに絵に刻みながら、大きい字であったり小さい字であったり濃い字であったり薄い字であったりして、全体がずーっと遠くから見るとキリストの聖画であるわけですね。素晴らしい作品でした。で、その人の著者についても書いてあったんですね。その人は今はアメリカの国籍を持つ韓国系の D さん、まあ韓国読みで言えば E さんですよね、という方が書かれたクリスチャンの有名な画家でした。その絵の作品のためには2年、最低でも2年はかかると言われています。全体の構図からしてもそうでしょうね。で、その人の証が載っていたんですね。この方々は、実はこの方は韓国、いや北朝鮮、まだ北と南に分かれる前の話ですけれども、どちらかというと北朝鮮の方に6人家族で住んでいたんですね。奥さんとそして5人の子供です。幸せな生活を営んでおられたんですけれども、あの朝鮮戦争によって北と南が分断された。38度線で分けられてしまいました。そしてイーさんは南の韓国の方におられたんです、仕事のことで。そして残りの5人の奥さん、あ、6人ですね、奥さんとそして5人の子供ですから6人の家族は北朝鮮にいたままそこで共産軍によって非常にこう隔離されてしまうんですね。もちろん北に帰りたいと思いましても、イーさんはそれができませんでした。どうしてって事情を説明してもどうしようもない、そんな中でイーさんは悶々とする日々を送るんですね。この軍隊のせいで自分の家族はもうバラバラになってしまったという思いの中で、憤りと憎しみをずっと持っていた、悶々とした日々を送っていたんですね。やがてそんなこともあってイーさんは教会に通うようになりました。そこでイエス・キリストの十字架のお話を聞くんですね。神の御子が罪のないにもかかわらず全人類の罪を一切引き受けて、神に立ち返ることができるように自ら裁きを受けて、そして救いの道を開く。神の御子が罪人でないにもかかわらず最大の罪人として裁かれる、しかも愛を持って我々を救うために、なんという大きな愛だろう。そしてその十字架の上で祈られた祈りを彼は耳にするんですね。父よ、彼らを許したまえ、彼らはそのしていることが分からずにいるのです。その祈りを聞いたときに、イーさんは自分がこの不幸な自分の人生、あるいはまた軍隊によって分断されてしまったこの家族のことを思うときに、憎しみ、指導者に対する恨み、つらみ、さまざまな思いが あったのですけれども、父を彼らを許したまえという祈りによを聞いたときに、彼の心は溶かされるんですね。憎しみを持ったままで人生を生きたってどうにもならない。恨みつらみの人生を生きて体をむしばめまばれるよりもはるかに許しの道の人生がどんなに素晴らしいかということを彼の心は変えられるんですね。そして変えられて祈りをして、神様、私は家族のことはこうして離れ離れになっているけれども、家族のことはあなたの御手に委ねます。私の心から憎しみを取り去って、そして新しい心を与えてくださいと言って祈って、許しを彼は体験するんですね。そして人生が変えられていくんですが、その時にインスピレーションのようにしてですね、今までいろんな絵を描いてきたけれども、聖書の言葉、例えばマタイ伝とかヨハネの福音書とか、そういうこの言葉を一つの絵にして聖画を描いていこうというインスピレーションをして彼は頭に浮かぶんですね。そして多くの深い感動的な絵を描いていくことになるんですね。イエス・キリストの十字架を知るときにですね、心の中にある憎しみや怒りというような思いが沈められて、平安がやってくる、許しを体験する。これはイーサンだけの話じゃないんですね。フィリピンで以前、私たちの団体の牧師と、それからフィリピンの牧師との合同会議、合同研修会というのがありました。5日間ほどあったんですけれども、特にその中で初めてお会いする人々ばかりでしたけれども、その中で少し年配の先生とよく話をすることになりました。そして最後の研修の日にですね、別れる前に彼が私のところに来たんですね。で、私に1枚の紙幣を渡してくれたんです。ちょっと古ぼけていますけれども、10ペソなんですね。ところがよく読んでみると、The Japanese Government って書いてあるんですね。日本政府が発行したところの、紙幣なんですね。つまり、日本がフィリピンを治めていたときに、日本が政府が作ったところの10ペソの紙幣なんですよ。これを私にくれるんですね。そして話をしながら、これはあなたにあげるけれども、実はって言って話をした話があるんですね。自分がまだ子供の時に、第二次世界大戦の時に日本の兵隊によって私の父は殺されました。そして自分が父を失ったということを通して、どんなに日本人を恨んだか、大きくなったら仕返しをしてやろうとばかりずっと思っていた。でも私の心の中にある時、聖書を読んでいた時にイエス・キリストの十字架の祈りを聞いた。父を彼らを許したまえ。彼らは自分のしていることが分からずにいるのです。その祈りを聞いた時に、私は今まで憎しみを抱き続けていた心を打ち捨てて、キリストの許しを私は体験したのです。そして今回、連合の皆さんがおいでになるということで、私の心は随分葛藤しました。もう研修をやめようか、休もうかとさえ思いました。でも私はその時にキリストの許しを体験したのです。私はあなた方を愛していますと言って、私をこうハグしてくれた。目からは涙が流れています。そしてこれは私の記念として覚えていただくならば、私のことも時には思い出してくださいと言って渡してくれたんですね。これはもう本当に古い紙幣ですけど、忘れずにいつもこの紙幣を見るたびに思い起こすんですね。イエス・キリストの十字架、イエス・キリストを通して不思議に憎しみや怒りが沈められて平安を体験するというのは、世界でいろんなところで経験している方々がおられるんですね。イエス・キリストこそ平和をもたらすお方なんです。イエス・キリストを真に求めていただくならば、イエス・キリストを受け入れていくならば、 心の中から怒りや憎しみを打ち捨てて、新しい平和の心、平安の心を導かれていくことができるんです。だから、御使いたちは、このキリストが生まれたと言って、私たちにこのイエス・キリストを紹介するんですね。さて、最後に、この平安、平和を得るための条件、秘訣というか、そういうことをお話して終わりたいと思うんですよ。もう一度11節をご覧いただきたいと思うんですが、一番最初の言葉に、今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。今日という言葉が一番最初に出てきます。そしてこの言葉はこの新約聖書のこの部下の福音書の言葉の中で非常に強く強調されています。今日この日ダビデの町で今日が強調されている。もちろん今日という意味は今から2000年前に御使いたちが羊飼いに語ったその日のことです。しかし羊飼いとて同じことでありまして、その今日というのは昨日とは分離された今日ではありません。昨日の心配事や悲しみや、あるいは苦難や様々な思いが昨日あったと思われます。そして明日を考えるならば、明日の心配事や不安というものも羊飼いにはあったでしょう。そして今日集っておられる皆さんの中にも、今日というのだけが独立しているのではない、昨日の連続を考えならば、昨日に象徴されるような人生は、それは心配事であったり悲しみであったり苦難であったりしたかもわからない。明日のことを考えならば不安が出てくるかもわからない。けれどもそういうことを一切しっくるめて、今日とイエス様はおっしゃるんですね。昨日のことを悔やむ必要はない。明日のことを心配する必要はない。私は主だとおっしゃるんですね。イエス・キリストこそ、昨日のことも、明日のことも、全部、今日私はあなたの全てを引き受けて、救い主となるとおっしゃってるんですね。その方を王座に迎えるときに、昨日の悲しみも、あるいは失敗と思われることも、明日の不安も、あるいはまた心配事も一切キリストによって担ってくださるということを信じることができるわけです。その方を救い主として受け入れるときに、あなた自身の人生の大きな平安というものを体験していくことができるわけです。クリスマスのメッセージ、最初の夜に、神に栄光があるように、地には御心にかなう人々に平和があるようにと御使いは伝えましたけれども、この順序、この平和の主であるキリスト、そしてイエス・キリストが昨日も今日も明日も、今日という時点で一切を引き受けてくださることを信頼して、今日一日のことに昨日のことを悔やんだり明日のことを心配しないで、今日一日をキリストの全権を委ねつつ、お委ねして進んでいきたい、こういうふうに思うんですね。お祈りして終わりたいと思います。天の父なる神様、あなたが私たちのためにお送りくださった御子イエス・キリストのゆえに心から感謝いたします。人類の叫びにも似た平和を求める願い、こういうものが虚しく毎年毎年あることを思いますときに、もう一度あなたの御言葉を謙虚に聞くとき、まず神に栄光があるようにというあり方が大切であることを思わされます。天の地の神様、今日座られている方々の中にも、さまざまな思いに煩い、あるいはまた平安をかき乱すような体験の中で、心を苛立ちつつ歩んでおいでになったかもわかりません。天のお父様、もう一度、その平和を覚える以前に、あなたご自身がすべての人生の主であること、あなたこそ創造者であり、またあなたこそ支配者であられることを、どうぞもう一度人生の真ん中に据えることができますように、お一人お一人を導いてください。またイエス・キリストを深く体験していくときに、大きな平安が与えられていることを体験させられます。お一人お一人の人生において、どうぞあなたご自身を覚えることができますように、さまざまな人との関係で疲れたり、あるいはある問題で思い悩んだりするときに、イエス・キリストを見上げ、イエス・キリストに学びつつ、 主の安らぎを体験することができますように。また主よ、昨日のことを悔やみ、また明日のことを不安に思う私どもでありますけれども、今日というその日に主がお生まれくださったこと、また今も変わらず主が今日お一人お一人に望んでくださる主であることを深く受け入れることができますように。どうぞ主がクリスマスの平和をお一人お一人に満たしてくださるように、尊い御子イエス様の皆を通してお祈りします。アーメン。